おはようございます。お元気でおられますでしょうか。もう本当に一月に1回ぐらいの割合ですから、挨拶をいつも皆さんお元気かなと思いますので、元気でいてほしいと思いますね。大変こう蒸し暑い、残暑が厳しい中にあって、いきなり秋になったんで今度は体の方がついていかないという状況ですけども、どうぞお体の気をつけ願いたいと思います。私たちはこの時代、この時、今生かされているわけですね。そして、聖書的に言いますと、まさしく生かされているわけでありますが、今日もこう電車乗ってていろいろ感じたんですけどね、みんなこう携帯をみんな持ってるわけですね。携帯持ってない人は誰もいないっていうくらいで、そしてゲームやってる人もいるでしょうし、メールを打ってる人もいると。で、そこにはね、いわゆるこう人と人とのこの会話っていうのが今失われてるんではないかというふうにずっと思ってはいるんですね。で、今日もそのことちょっと感じたんですよ。そんなこと考えてたら、一つ手前の駅で降りてしまったんですけどね、考え事してたら、それはいいんですけども、私たちのその生活の中でね、人と一言も言葉を交わさないでね、一日が遅れるんですよ。いや、いいと思う人はちょっと問題ですよね。そういう時代だっていうか。で、皆さん方もみんな、あれでしょ、こう やるこう、なんて、みんなパス持っててですね、お金をこうなんか直接払うというか、だいたいこう券売機なんていうのは、向こうが勝手に言ってくれ、ありがとうございましたって言ってくれるんだって。こっちはただスイッチを押すだけですから。そしてコンビニに行ってもですね、今日もコンビニに用があって、でも私はね、コンビニに行ってもちゃんとこう言葉を交わすんですよ。これをお願いしますって今日メールに出してきたんですけどね。そうするとやっぱりそれこう会話が、向こうは非常にマニュアル的な対応であったとしても、一応こう言葉がこう交わされてるんですね。で、何にも言わなくてもね、パッと出せば勝手にそのお金をからレジでちゃんとね、お釣りは向こうが言いますよ、ありがとうございましたって言うけども、そういうことでね、何か今一番こう欠けてるのは人と人との交流、それで言葉っていうね、いわゆるコミュニケーションスキルって言い方をするならば、言葉がね、失われてる時代なのではないかと思いますね。皆さんどういうふうにお感じになりますか。で、言葉がやっぱり失われてるってことはね、自分 の考えてる事柄を、頭の中で考えてることをね、口に出す、言語化するって言い方しますけども、言語化することによって明確になっていくんですよ。頭の中で考えてることってのはぼんやり、ぼんやりしてるっていう表現もおかしいんですけど、まだ形になってないでしょ。言葉に出すとね、ああそうかっていうふうに自分の中でも非常にこう確認できるんですよ。そして自分の中だけじゃ、それを人に伝えたらね、なお一層それを明確化するわけでしょ。だって相手が反応するわけですから、相手にそれを伝えた時に。それがやっぱり今ね、非常にこう特に私は若い世代の人たちが、若い世代の人たちって言い方は適切かどうか分かりませんが、増えてなんじゃないかと思いますね。今日も電車は混んでたんですね。そして当然ですけど、ああ失礼しますとかね、ちょっと通してくださいって言葉は全然言わないんですよ。今日何人かの人がね、もうムンズってからよ、いきなり肩でこう来てね、押し切ってこう、要するに出口の方に行くわけですよ。で、私はそれをすぐ察して、すぐ私は身を引きましたけど、通りやすいようにね、でも言葉がねないんですよ。あ、ちょっと失礼しますとかね。で、こういうことがね、やっぱりこう今のなんていうかな、その社会の中でギスギスしてる部分っていうのは、こういうところにも見えてるような気がするんですね。それとあと、マニュアル化してるっていうことですね。マニュアル化時代と言いましょうかね。で、カルト宗教はもう徹底してそのマニュアルを導入してるわけですよ。今日も朝駅頭でですね、先ほど西田さんのお家の中にいましたけども、私は春日部から来たんですけども、その駅頭に2人の女性が立ってたんですね。時間があればお声かけようと思ったけども、時間がないから、それこそ心の中ではご苦労様って言いながら、さーっともう本当にね、もうすぐにこう電車に乗らなきゃいけないので来ましたけど、時間があればね、私はお声かけたんですよ。あ、珍しいなと。私ね、駅頭で立っていないかなっていつも思ってるんですよね、そこね。今日初めてでしたね。もう春日部はちょっとローカルだから 地方の4人たちもあれなのかなと思いながら、でも今日2人立ってたんです。それで2人がね楽しそうに話してるのを感じました。目覚めよっていうね、あれそのあのこう一緒にファイラーの中にそのちょっと拡大したものを入れてですね持ってたんですね。で時間があれば私はねそこでねあのご挨拶しようと思ったんですけどね、それはできませんでしたけど、まあそのようにこうあのお話をしようと思わない限りは断って出てこないでしょう。そしてですね、私はまあ人間観察が好きというか、あのいつもこう人を見てるんですけども、あのね顔が能面のようですよ。道行く人たちがね能面のよう、つまりね表情がねないんですよ。皆さんお感じになったことあるでしょうかね。あのねただねどこにかなんか目をうつろうそしてただひたすら歩いてる、みんなどこにか、まあ、目的は当然あるんだと思いますけども、でそういう何かこう今ね失われてるものがいっぱいあるような、そんな思いをね、まあ、昨今こう感じるんですよね。はい。さてこの聖書の、今日の先ほどテキストを読んでいただきましたけど、聖書という書物は本当に不思議な書物だと思いますね。私たちの、まあ、生活の、まあ、つまり文化っていうか文化背景とは全く違う背景を持ってるっていうことをまず考えなきゃいけない。だから分かりにくいんですよ、まずそこからして。まあ、同じ日本の中だって北海道、私も北海道から九州沖縄までこうずっと行ったことありますけども、あのそれでも違うでしょ。かなり地域性、まあ、地域性っていう言葉でも言ってもいいでしょうかね、違いがあるんですよ。ましてやその民族を超えたものってなるとね、相当のものを知らないと、つまり相手を理解しようと思わない限りは自分の中の自分のテリトリーの中では入ってこないでしょう。文化の違いってのはそういうものだと思いますね。それと同時に聖書はそれこそ古い書物でありますね、まあ本当に古文書なんですよ、そういう意味においては。だけども現代生きる私たちになぜこうこのように届けられてるかっていうことのまず一つの不思議さがあるんですね。不思議さがあるんですよ。で特にまああの言いますならば、信仰する人クリスチャンにとってはこれはあのいわば経典って言いましょうかね、キャノンになってるわけですね。でそういう性質のあるものなんです。で今日のその聖書の箇所はですね、人間観って言いましょうかね、パウロという人はこの人間観をどういうふうにここで語ってるかっていうところをまず見ていきたいと思いますね。でこの私たちはそれぞれ生活の場っていうか生活の座でですよ、あのそれぞれ自分の、まあ、なんて言いましょうかね、生き方とかあのまあいわゆる人間ってこんなもんだっていうようなものをきっとお持ちだと思うんですね。でそれは文化の中から生まれてきた人間観があると思います。まあ、またさらにそれをことを追求した人はそれぞれのまた違う一つの、こう人間観を持つことになろうと思いますが、で聖書の人間観というのは、ね、非常に端的に言いますとね、人間は神によって創造されたもの、神の被造物というふうに聖書を教えているわけですよ。でそしてそれはあの創世記からこう紐解いていくと、まあ、それはよくわかるんですけども、であの示されてるんですけども、神によって創造されたもので、この聖書のテキストではですね、このところではあの、アダムという、ね、名前、あのアダムっていうのは旧約聖書ではあのアダマーとかね、あこれは土くれっていう意味があるんですね。アダムっていうのはね、アダムで、そういうこの意味があって、それはまさしく土から作られたものっていうんですけども、これまた不思議なところなんですけどね。でそこに命の息を吹き入れられて人は生きるものとなったっていうのが創世記 あの神様が人をお作りになった。でここでですね、あの私はこう創世記の出来事は本当にこうあのまあいわゆる一般的には創造神話っていうふうに、まあ、そういうふうにこうなんかあの一周されてしまうんですね、創造神話。いや確かにこう創世記の出来事をですね、いわゆる科学的にという一つのものの言い方をしますと、科学的っていうのは実証哲学ですから、それを実験したら何度も同じ結果で出ますと科学的っていうふうに表現するんですよね、今の私たちの今の中でも。でも要するに実証的、つまり実験できないんです。でただ創世記がね、まず聖書の一番最初に置かれてるということも私は実に不思議だというふうに思うんですね。でそれは人は いきなり誕生したのではなくて、神によって作られた存在、そして命を与えられたっていうところにまずね、私はこれに焦点を絞っていきたい。そうしますとね、いや、まあ、つまりアダムっていうのは代表、人間の代表としてこう登場してるわけですけども、最初に作られたものとして。で、私はずっとカウンセリングやってて、ね、本当に思うのはね、人は、つまり心、ね、心ってどこにあるかって言ったら、ちょっとね、みんな胸を刺すわけですよ、心。それは、なんか、こう、ちょっと緊張したり、恋愛すると胸がドキドキするから、ここで心があったもの、まず非常に詩的な表現ですけどね。やっぱり頭にあるわけでしょ、頭で考えてるわけでしょ。でも、そういう人はあまり詩的じゃないですよね。心は頭にありますなんて言ったら、詩も生まれてこないですね、やっぱり。で、こう、人はやっぱりね、心を持った存在だってことを非常に強く思いますよ。人と触れていった時にね、人はことがうまくいってる時はね、あまり考えないんですよ、そういうこと。自分の思うようにことが進んでる時には考える必要はないってかもしれない、考えませんよ。だけど自分がね、立ち行かなくなった、いろんな問題を持って立ち行かなくなった時ね、どういうふうに思いますか。人は、私はなぜ生きなきゃなんないかと思うんですよ。それうまくいってる時そんなこと考えてる人はいないんですよ、通常ね。で、そうなった時ね、私なぜ生まれてきたんでしょうか、ね、これからどこ行くんでしょうか。で、そういう思いがね、内から湧き上がってくるんですよ。これ皆さん不思議に思いませんか、ね、人間はね、要するに、まあ、もうなんていうかな、神によって創造されたらってことか全然考えてない人であっても、そんなことを受け入れたくないと思っている人であっても、私は何のために生きるんですかっていうね、自らの問いが湧き上がってくるんですよ。問題が起こった時で、私はね、その時ね、まあ、もういろんな方とこう関わりを持っておりますけども、ああそうか、やっぱり人は何のために生きていくのかということが、まあ、目的意識って言いますかね、まあ、ミッションって言いますかね、それが絶対必要だってことが分かる。でも、なんていうかな、まあ、なんとか問題がうまく解決したりすると、そんなこともまた過去のことになってしまうんだけども、でもね、私はね、これ人間をやってる以上、何のために生きるのか、ね、どこに向かって自分は歩んでるのかっていうことが絶対必要だと思います。で、これさえ、それこそ、まあ、今の言い方するとぶれなければね、その人の人生はやっぱりね、生き生きとしたものになると私は思ってます。問題を抱えながらもですよ。はい、さあちょっと聖書に戻りますと、聖書はですね、アダムの中に罪が入ったっていう言い方してるんですよ。この罪っていうのは、神に、これはね、背を向けたことが罪なんですね。神様に背を向けたこと、これ行為ということもそうでありますが、もっと根本的には神様に背を向けてしまった。アダムがね、神から逃げてしまった。それは創世記の中で記されていることで、そしてそれはこの聖書が教えているのね、神様と向き合うということが神様が創造された人間に求めていることでありましたけれども、そこからこう逃げてしまったことによって、それをね、聖書は罪というね、罪が生じたという言い方をしてるんですよ。で、ここでもパウロはそのことをね、罪によってどういうことが起こったかってこう言ってますね。死が入り込んだと。で、創世記は不思議な書簡だというふうに思いますけども、本来神様はね、私たちを創造してください、人間を創造されたときに、人との交流を持つために人を創造した。ロボットのようにですね、この神様がこう自分の言うことを聞くようにというね、いわば意思を持たない存在、他の動物のように、そうではなくて、本当にこう自分でいろんな物事をこう判断したり考えたりすることができる、そういう存在として、それは神様とね、交流するようにと創造されたと聖書書いてあるんですよ。けれども、神に背を向けた時に、その罪が入り込んできたとパウロが言っておりますように、でそのことによってね、その罪の結果は死がそこにね、及ぶことになったんですね、死がね。で、聖書の中では人はそれまでは本当何百歳なんていうな数字が出てるんだけども、それは、ちょっと どういうふうに捉えたらいいのかなというふうに思いますけども、しかし120歳っていうふうにこうなったのよね。今も長生きする長命の方もおられますけど、ね、115歳とか、なんかこの間ニュースになったかな。うん、でも、 人はこう細胞、まあ、今細胞のことは iPS でいろいろなんかいろいろ問題も起こってますけど、あのこう要するに細胞分裂してこうどんどん皮膚が次から次へ盛り上がってくるわけですよ。盛り上がってくると出来上がってくるわけだから、それが赤になるわけですよ。でその古い皮膚はね、だけどももう再生力が限界はやっぱり120ぐらいなぐらいまでだそうですね。もうそれ以上はつまりもう再生力ないです、つまり人間の体は。だから赤は、まあ、綺麗か汚いかっていう問題じゃなくて、それはもう古い皮膚が赤として出るわけですから。でも次はやっぱりこうもう新しい皮膚が盛り上がってくるわけでしょ、出てくるわけでしょ。で人間はそういうふうにやっぱりあのそういう体を持ってるわけですよね。でもそれも限界がある。そしてこの死ぬということはね、私たちはまあ意味嫌う言葉ですね。死という言葉は普通使わないんですね。だからあの亡くなった時、あ行ってしまったとかね、遠いところになっていくような、そういう表現をして、やっぱりねイメージが非常に悪いんですね。っていうのはそこに死というイメージはやっぱり断絶なんですよ、ね、もう分けてしまう、もうこの世と違う世界と。それはもう私たちは生活の中でいつも経験してますよね。自命の理としてね、人はやがてこの世を去っていかなきゃならないんだと。でもそれは聖書はね、そのなぜそうだったか、そのもっと根本は人に罪が入ってきたためだって言ってるんです。そしてさらにこの全ての人がね罪を犯したって言ってるんですね。でこれを犯したってことは、そのした罪を犯す性質をみんな持って生まれてきた、遺伝のようにですね。でしかしこの旧約聖書を見ますとね、モーセというこの、まあ、あのイスラエルの、まあ、本当にこう素晴らしい指導者、あの出エジプト記なんかを見るとよく分かりますけども、あの出エジプト記の出エジプト記は全部で40章立てになってるんですけど、ちょうど真ん中の20章のところにですね律法が与えられるんですね、モーセに。でそしてその律法が与えられるっていうのは、人にはねやっぱり基準が必要だってことではないかと私は思いますね。だから神様は人に基準を与えたんですよ。基準を与えないとね、自分が基準になるんです自分が基準ってことはもう恐ろしいわけですよ。だってみんな違うんですから。まあね、この世の私たちの生活の中でもあの信号機があってですね、赤で渡ってる人がいましたけど、でも事故に遭わなかったらいいようなもんでね。でもそれは赤では普通は渡れないっていう一つの決まりがあるわけでしょ。それを、まあ、それはあのいわゆる法規とかそういうのを守ることは一つの私たちの生活の安定を、まあ、基本的には必要なことになってるわけですよ。でこうモーセにね律法が与えられたっていうことは、やっぱり神様がねこれね、もうみんな好き勝手なことを言うようなそうした人たちに対してですね、基準を与えるというねことによって、基準っていうのはそこにいつも変えると変わらないものなんですよ。立法のそれもまたこうモーセの10回というふうに言われておりますけど、その20章においては第1回から第4回は神と人がどうあるべきかということをね、実に克明にまた簡略化した形で示していると思いますね。人とつまり神様と人との関係で、この関係がやっぱりイスラエルの民にとってはねやっぱ必要だったんですよ。神様とどういう関係をしなきゃならないか。でそして第5回から第10回にかけましてはね、人と人との関係について実に簡略した形で、要するに、まあ、他の表現で言うならば、人が人として幸せで生きていくためにはこれを守らなければならないということではないかと思いますね。そして私はね、いつもこう不思議に思うっていうか、まあ、感謝だと思うのは、命っていうことで、まあ、今日はお話をしておりますけども、第5回は皆さんも後で見てください。第5回はね、あなたの父と母と敬えってあるんですよ。覚えていらっしゃいますか、第5回でね。聖書はね、正し書きがないんだね。尊敬できる親であるならば尊敬しなさいって言ったら、それは私たち人間の感覚から言ったら、ああそれは当然、あ そうですねってなるけど、正し書きがなくあなたの父と母と敬えとね、 そしたらね、あなたは修行を受け継ぐことになるって、これはね、神の祝福を受けることになるってことになってるんですよ。ということはね、皆さんね、これね、今私が存在するのは両親があってですよ、まあ、結婚するとか結婚しないとかは別にして両親から生まれてきたわけですよ。そしてその両親もまたその遡っていくと、やっぱり命の源は神に通じるっていうのはやっぱりメッセージがあると思いますね。だからね、良い両親、いや本当にこんな親はだって思っていてもですね、いやあなたはそこから生まれてきた、つまり命っていうのはね、こうね、ずっと連続してるっていうことをね、あの私はあの10回の第5回において教えているのではないかと思うんですよ。で、私はね、いろんな方の相談する中でね、親子の問題でね、いろいろ苦悩してる人がおられるんですよ。親子の問題で、まあ、最近ちょっとね、心痛める事件いっぱいあるでしょ。子供を虐待して殺めて、もうひどいですよね。だと我が子を殺してしまうんだから、でこんなことがあってはいけないでしょ。でもあまりにも頻繁、それとなんかね、兵庫県の方ではなんか7人の人を殺めたとか、なんかそんなニュースが毎日のようにこう飛び込んできますけどね。そうすると命に対する感覚っていうのがやっぱりね、自分を基準に置いてるからですよと私は思います。自分を基準にしてるから、いやもっと他の言い方すると、自分さえ良ければいい、ね、人は人なんていう、何かこう非常に なんていうかな自己中心性のやっぱりそういう考え方って言いますかね。だから死生観なんて言ったら、なんか非常に私はね、もう人のことが全然構わないよなんて感じね、そこで倒れてようが、なんかそれこそ遠く離れてなんていうふうにこうなってしまってるような感じがしないでもないんですよ。で、この立法、もとい立法のこの第5回ですね、ごめんなさい、10回の第5回の、あなたの父と母と敬うってことができたらね、これね、人生相当ね、ちゃんとこう歩めるんだなっていうふうに思いますよ。もうね、もう本当にあまり具体的なことは言えないんだけども、いろいろ相談を受ける中でね、親から本当に虐待されて大人になるんですよ。そしてその人も親になるんです。そうですよね。だって当然その結婚して、でそうした時にね、こう親から受けたことをね、ある方で言いましょう。ある方はもう本当にもうね、何十年前のことでもね、昨日のことのようにお話しするんですよ、ね、あんたなんか生まれてこなかった方が良かったなんてこう親に言われて、それが何十年前に言われた言葉がね、今もうそういうこと蘇ってくるって言いましょうかね。いやだからね、そうに言われたらね、生きる良さがっていうのはないでしょ。私は仕方なく生まれて出ちゃったのかなっていう、そういう、ね、でもね、でもそういう人もね、クリスチャンになったら変わるんですよ。クリスチャンだったら変わりますよ。神様があなたに命を与えてね、あなたのお父さんお母さんをさらに超えた、そこから命の源は神から来るんだってことが分かるとね、自分の存在を肯定できるんです。意味があるんだと、私がね、間違って生まれてきたんじゃないんだということが捉えられたら、生きることができるんですよ。だから私はやっぱりね、人のうちに罪が入ってきたことによってね、いろんな弊害が起こってきてる、まあ、その親子関係の問題はまさしくそうなんですよ。そうですね、このそのような中にあった人間、まあ、アダム以来からずっとこの受け継いでいるこの罪の問題けれども、イエス・キリストはなぜそのそれに対するね、この、まあ、いわばこう全く対極にあるという形で表現されているわけでありますが、この恵みの賜物っていうふうにパウロは書いてるんですよ。恵みの賜物というふうにこう形容してますよ。でこのアダムによってこの一人の人に罪が入ってきたけれども、今度は神の恵みと一人の人イエス・キリストというね、イエス・キリストにおけるこの恵みの賜物っていうのはもう比較にならないということを言ってるわけですよ。そしてこのね、パウロっていう人は私は本当にこう素晴らしいことをやっぱり神様が示されたんだなというふうに思うんですけども、この、ちょっとそうですね、もう もう少し飛びましょうかね。こちら新旧約聖書でいうと16節ですね、恵みが働く時にはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからですとこう書いてあるんですね。でこの律法っていうのはどういう性質があったかというと罪を明らかにするというそういう役割があったんです律法には。だから律法がなければこれ要するになんかその基準がないわけですよね。でもその律法を通して罪ね、これが罪だってことを本当にね明確に示されたわけですよ。示された。しかしここにありますようにどんなに多くの罪があってもこのねイエス・キリストにおいてね無罪の判決が下されるっていう、まあ、非常に法廷用語が使われてますけどね、つまりね許されますよってことを言ってるんですよ。イエス・キリストという存在は、まあ、これはキリストというのは、まあ、あのメシアという存在ですけどね、でもイエス・キリストによってその罪が許される。あの私はねある人と話しててねこういうふうにもう人生長く送ってる方でした。その人がね先生ね自分は人生を長く歩んできていろんなことやってきました、まあ、いいこともやりましたけども悪いこともずいぶんやりましたってこう、まあ、正直におっしゃる。でもねその悪いことやったことをね誰かにね許してもらいたいって言うんですよ。でそういうふうにおっしゃったその方はね。でその方はまあクリスチャンになったんですけど、でもねやっぱりね許されるっていうことはねどんなに人を自由にするものか、そうでしょう。自分でもね実はね許せないんですよ。あのいろんな相談を受ける中でねまず最初に人を悪く言うんですよ。まあ、それは、まあ、自分の パートナーであったり、まあ、その自分以外の人たちに対してあの人が悪いから私がこんな風になったというふうにみんなっていうかほとんど幾度におっしゃるのはそこです。そのうちいろんなことが分かってくるとああ私も悪かったというふうになるんですよ。そしたらねそこでストップしませんよ。私も悪かったっていうふうに言った人はね苦しむんですよ。苦しむんですよ。だって悪いってことをつまりそのまあいわば一つの荷物みたいな大きな荷物をもう自分が抱え込む、これこんなに苦しいことない。これをね誰かにじゃあもういいよあなたの持ってるその罪ね重い荷物をね私にください、ね、私がそれ持ってあげるって言ったらどんなに楽か。でそれはやっぱり聖書はねイエス・キリストはあの十字架におけるこの死のあがないっていうことはもうあなたの責任を問わないってことなんですよ。あの責任を問わないっていうのはねあの本当にね大体どうですか今の日本の中では、まあ、今も大体もう最後の最後まで責任を取れよななんて感じでしょまあそれは人間の中のあるですから。でもね神様はもうあなたの責任はいいよ私がそれをね負うからって、これが救いなんですよ聖書の語ってる。だからいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからですっていうのはパウロはそう言ってるわけですね。そしてこのイエス・キリストを通してこのね、生きること、イエス・キリストを通してそういう人が生きることはねその人はその人らしく生きられるということを教えてるわけですよ。で律法というのは罪を明確に明らかにするために大切なものであって、そのためにあの、まあ、パウロはこういう言い方してますね。罪が増し加わるためでありましたっていう言い方はね罪を増し加わるっていうのはこういう表現なんですよ。つまり罪を一層明らかにするため、だからあこんなことは罪じゃないと思ったことはあやっぱり律法に照らし合わせたら罪だっていうことが分かるわけですよ。それをこういう表現してるわけですね。けれどもしかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたっていうんです。聖書の中にありますように多くの罪を許されたものはねそれを本当に恵みだと思いますよ。よくあのクリスチャンになる人の、まあ、あのこれはあの、まあ、最近はどうですか分かりませんが、私は救われました、あのそれは結構ですね、その救いを経験した人ね、だけどあの人はダメですなってねあんな悪い人は救われないっていうふうに言った人がいたんですよ、ね、ちょっと待ってくださいよ本当の救いってのはね私のようなものが救われたことは感謝するんです。あの人は絶対救われないなんてあなたはジャッジしてるんですかなんてね。でも神様はねあのやっぱりこう私たちに対して本当にね全ての人が救われることを望んでおられる。 ということですね。だから私はね、これも、まあ、これも何度も話してるかもしれませんが、人生を歩んでるうちは、生きてるうちは、すべてのことが途中経過だというふうに私いつも申し上げてるんです。途中経過ですよ。もう人はね、すぐピリオドを打ちたがるんですよ。あの人はダメだってね、ダメだったらもう絶対変わらないかのようにもうね、そしてもうみんな人を裁くのは得意ですよ。そうじゃないんですよ。私はね、いつも申し上げてるのは、今人生を歩んでる途中経過ですよ、ね、だから人は変わりうるんですよということをいつも申し上げてるんです。だからどうぞ皆さんね、本当にこう聖書のメッセージは、なかなかすんなりこう入ってこないかもしれないけどもね、聖書に聞くという姿勢を持ったらね、聖書、つまりこれはね、神様は私にどうぞお語りくださいっていう姿勢で聖書を読んだ時にね、聖書が語り始めてくれるんですよね。これは聖書の不思議なもんですよ。私も本はもう本当にたくさん読みます。もう雑学という言われるくらい、もうありとあらゆる本を買い込んで、まあ、読むけど、でも聖書ほどね、何十回も読んでもね、まあ、ちょっと言葉の表現は良くないですね。分かりやすく言うと飽きない書物はない。いや、その度ごとに、ああそうか、これまだ知らなかったこと。でも他の本はね、もうスランチすることは、もう暗記するぐらいの読んだ本もありますけども、そこからそれ以上進みませんもんね。知ってますよ、全部内容。登場人物から全部、私割とすり仕事で好きなもんでね。最近は読みませんが、昔は本当にね、もう松本清張なんか大好きで、もう、ほとんど読はしたんですけど、でもね、大体そういう本はね、よかったからもう一回読もうかな、二度ぐらい読んだら三回は読まないね。10年ぐらい経ったらまた読むかもしれないけど、10年ぐらい経ったらまた記憶が蘇っちゃってもう読まない、途中でやめたりすることありますけどね。まあそう、すみません、ちょっといろいろ余計なこと言ってますけど、まあ、そのようにどうぞ私たちがね、主によって今生かされていること、そしてイエス・キリストは私たちの救い主として今も私たちの前にその約束が置かれてるんだっていうことをどうぞ覚えていただきたい、心に留めていただきたいというふうに思います。で、そしてさらにこの一番の大きな恵みは、私たちもやがてこの世を去らなきゃならないね。今日が最後かもしれない。あまりこういう言い方しちゃいけません、そんな変なこと言わないってよく怒られちゃうんだけど、でもそうですよね。さよならが本当にこの世とのさよならになるかもしれないけれどもね、私たちの人生はこの世に閉じたとしても、やがて神のもとに帰ることができる、それは永遠の命の約束があるというふうにここで言われてるんですよ。それは約束を持ってね、やっぱり生きることは、今を本当に安定して生きることのできる、私はそれがね、結果的に秘訣になっていくんじゃないかというふうに思いますね。それでは黙祷を持っておきましょう。